に門前の掃除をしまって、おきたは我が家へ入ったが、今のお勝の話がなんとなく気にかかって、彼女は暗い心持ちになった。お勝の父がいかにそれを否認しても、白い蝶の怪異はまんざら跡形のないことでもないように思われた。ことに妹のお敏が昨夜の夢にうなされて、姉が白い蝶に貸して飛び去ろうとしたという話が、また今更のように思い合わされて、おきたは一種の恐怖を感じないわけにはいかなかった。白い蝶と自分との間に何かの因縁が結びつけられているのではないかとも恐れられた。しかもそれを母や弟に打ち明けるのをはばかって、彼女はやはり黙って朝飯の膳に向かった。お前は昨夜からどうも顔の色が悪いようだが、全く風邪でもひいたのじゃないか、と母のおよしは再び聞いた。いいえ、別に、とおきたは昨夜と同じような返事をしていたが、自分でも少し寒気がするように感じられてきた。気のせいか、こめかみもだんだん痛み出した。弟の長三郎は朝飯の箸を置くと、すぐに剣術の稽古に出ていった。4つ、午前10時ごろに父の長八は交代で帰ってきたが、これも娘の顔を見て眉を寄せた。おきた、お前は顔色がよくないようだぞ。風邪でもひいたか。父からも母からも風邪ひきに決められてしまった。おきたはとうとう寝床に入ることになった。下女のお秋は音羽の通りまで風邪薬を買いに出た。おきたは実際少し熱があると見えて、床に入るとすぐにうどうどと眠ったが、やがてまた目が覚めると、茶の間でおあきが何事をか話している声が聞こえた。おあきが小声で母と語っているのであるが、襖一重の隣であるから寝ているおきたの耳にも大抵のことは漏れ聞こえた。私が薬屋へ参りますと、ちょうどお隣のおやすさんもお薬を買いに来ていまして、お隣のおかつさんもやはり寝ておいでなさるそうで、じゃあどっちも夜更かしをして風邪をひいたのだね、とおよしは言った。いいえ、それがおかしいので。おあきはさらに声を低めたが、途切れ途切れに聞こえる話の様子では、かの白い蝶の一件について訴えているらしい。いずれにしてもお勝も床についたのである。そんなことがあったのかい？おきたは何にも言わないので、私はちっとも知らなかったが、とおよしは不安らしく言った。そうすると、お勝さんもおきたもただの風邪じゃないのかしら。それからあとはまたもや声が低くなったが、やがておあきが台所へ下がり、およしは立って父の居間へ行ったらしかった。そのうちにおきたはまたうとうとと眠ってしまったので、その後のことは知らなかったが、再び目を覚ますと、もう日が暮れていた。この頃の癖で夕方からまたもや寒い風が吹き出したらしく、どこかの隙間から漏れてくる夜の風が枕元の行灯の火を時々に揺らめかしていた。おきたが枕から顔を上げると、行灯のもとには母のおよしがやはり不安らしい音色をして、娘の寝顔をうかがうように座っていた。 どうだい、心持ちは。と、およしはすぐに聞いた。少しは汗が取れましたかい？言われて気がつくと、お北の寝巻きは汗でぐっしょりと濡れていた。母は手伝って寝巻きを着替えさせて、娘を再び枕につかせたが、十分に汗を取ったせいか、お北の頭は軽くなったように思われた。それを聞いて、およしはやや安心したようにうなずいたが、やがてまたささやくように話し出した。それはまあよかった。実は私もないない心配していたんだよ。どうもただの風邪でもないらしいからね。お前の寝ている間にお隣の黒沼のおじさんが来て、お勝さんも悪いんですってね、とお北も低い声で言った。今朝までは何ともなかったのだが、お昼ごろから悪くなって、やっぱりお前と同じように風邪でもひいたような具合で寝込んでしまったのだが、それには子細があるらしいというので、黒沼のおじさんがうちへ聞き合わせに来なすったのだよ。ゆうべのカルタの帰りに、目白下のお寺の前で白い蝶々を見たというが、それは本当かということだったが、お前も病気で寝ているから、後でよく聞いておくと返事をしておいたのさ。そうすると黒沼のおじさんは、それではまた来ると言って出て行ったが、その足で音羽の通りへ出て、あの水引き屋の市川屋の店へ行って、職人の現像に会って、何かいろいろ詮議をした末に、現像を案内物にしてお寺の方まで行ったのだとさ。黒沼伝兵衛は娘の病気から白い蝶の一件を聞き出したが、元来そういう類の怪談を信じない彼は、一応その虚実を詮議するために、その時一緒に道連れになったという市川屋の現像を訪ねたのである。その結果を早く知りたいので、お北は忙ましく聞いた。それからどうして？あのおじさんのことだからね、とおよしは少しく笑顔を見せた。何でも現像を叱るように追い回して、その蝶々を見たのはどの辺かということを厳重に調べたらしい。蝶々は生垣をくぐってお寺の墓場へ飛んでいったというので、今度はお寺へ入って墓場をいちいち見て歩いたが、別にこれぞという手がかりもなく、蝶々の死骸らしいものも見つからなかったそうだよ。それでもまだ気が済まないと見えて、黒沼のおじさんはお寺の玄関へ回って、坊さんにも会って白い蝶々について何か心当たりはないかと聞き合わせてみたが、お寺の方では何にも知らないというので、とうとう思い切って引き上げてきたそうだが、何しろ不思議なこともあるものさね。お前も本当にその蝶々を見たのかい？もう隠してもいられなくなって、お北は昨夜の一件を母に打ち明けると、およしの顔はまた曇った。若い娘たちが夜更かしをして夜道を歩いて、二人が同時に風邪をひいた。そんなことは一向に珍しくないのであるが、それに怪しい蝶の一件が絡んでいるだけに、二人の病気には 何かの因縁があるように思われないでもなかった。うちのお父様はね、とおよしはまた言った。ああいう人だから、今度のことについて別に嘘だとも本当だとも言わないけれど、私はなんだか気になって、もしやお前が悪くでもなっては大変だと内々案じていたのだが、この分じゃ子細もなさそうだ。それにしてもお勝さんの見舞いながらお隣へ行って、お前も確かにその蝶々を見たということをおじさんに話してこなければなるまい。私はこれからちょっと行ってきますよ。およしはあり合わせの菓子折りか何かを持ってすぐに隣へ出て行った。その留守に、おきたは妹を枕元へ呼んで、ゆうべの夢のことについてさらに詮議すると、おとしは確かに姉さんが白い蝶々になった夢を見たと言った。子供の夢話など普段はほとんど問題にもならないのであるが、今のおきたにとっては何かの意味ありげにも考えられた。彼女はなんだか薄気味悪くなって、この部屋のどこかに蝶の白い影が迷っているのではないかと寝ながらに部屋の隅々を見回した。